聖書をお開きください。新約聖書、ヨハネの福音書14章、15節から17節です。新約聖書の後ろの方の210ページになります。第2版をお持ちの方は192ページになります。新約聖書、ヨハネの福音書14章、15節から17節。
新約聖書ヨハネの福音書第14章15節から17節。朗読します。もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。私は天に父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。以上です。
ただいまから新約聖書ヨハネの福音書14章15節を通して、その方は真理の御霊と題して赤江牧師にメッセージをしていただきます。
おはようございます。第二礼拝に岡崎勝姉妹がご出席なさいました。車椅子で孫の光さんが連れてきましたと田牧長老がおっしゃって、一番前でおられて本当に励ましをいただきました。先週は青葉台の横浜 の青葉区にある青葉台ナザレン教会でメッセージをしました。江上という先生ですが、そこに私の家内の夫婦のなぎら夫婦がいらっしゃり、家族が教会に行ってますが、その前の牧師、前の前の牧師が持田先生で、岡山にいらっしゃって、時から親しく、この前は大阪でお会いして、本当にこのところナザレン教会と親しくなっているような感じがします。私の牧師でいらっしゃった橋本辰巳先生が暮れナザレン教会の役員をしておられて、でそういう関係で、プロテスタントの中にいろんな教派がありますけど、いろんなつながりを感じることです。先週青葉台の教会ではペンテコステ礼拝ということで、私も与えられている御言葉の中で、ペンテコステのかかる声を申しました。ちょうどペンテコステの大事な礼拝に留守をいたしましたが、教団の働きのためにもこの前意識して教会からも献金を捧げたと思います。クリスマスとそれからイースターがよく知られているキリスト教の大きな祭りですが、もう一つ聖霊降臨日ペンテコステがあって、一番大事で大きく言われなければならないのはペンテコステかなと思うんですが、案外そうではない、そうでないっていうのが私たちの現実かなと思って、今日はですね、私は先週の聖霊降臨日にいなかった、そのことで今日は聖霊に関するメッセージをさせていただきたいと願わされました。もう一つの聖霊に関して、思ったことは、後で紹介されると思いますが、祈っていただいていたいつ聖霊を受けるのかという本が6月5日付でできて、 週末に送ってきまして、で昨日私、昨日ですか、送ってきて、開いてみて、綺麗な松浦さんのいつもある去年の絵が、こう、表紙に用いられていて、これは佐野先生がいろいろ編集の労を取ってくださったんですが、本当に、できて嬉しいなと思っています。まあ、このことで東京で親しく交わっているクリスチャンの非常に理知的な方がですね、私と時々交わるのを楽しんでくださって、私はいつも聞き役なんです。で、私の前に1時間でもとうとうと喋られて、今日はちょっと時間が短かったなと言って帰られる。それで後で電話があって、もうあなたと話するともう話が盛り上がっていいとおっしゃるんですね。向こうが盛り上がっていらっしゃるんですが、でも私はね、聞いていて本当に啓発されるんです。本当に教えられるんですね。で、もう引き込まれて聞いてるんです。すごい方だなと思ってるんです。その方がずっと前から、カエさん、聖霊のことを書きなさいよって言われて、いや、今度出るんですよと申し上げたら、それが、いよいよとなると、まだかまだかと待っておられて、こう送らないといけないんですが、いや、これは、実は、信者向けのもんなんですよと申し上げたら、いや、そうじゃなくて、クリスチャンでない人に聖霊のことを話しなさいよと。それは無理でしょうと、こう、思うんですよね。よく神のことはわかるけれど、キリストのことはよくわからないとおっしゃる方が多いんですよね、日本人で。まして、聖霊のこととなるともっとわからないんじゃないかと思ってしまいますか。その方も発想は違うんですね。いや、聖霊のことを話さないと日本にキリスト教は伝わらないとこうおっしゃる。で、クリスチャン向けじゃなくって、ノンクリスチャン向けに聖霊を説明しろと言われている。と思ったんですね。でも、からね、一般の日本人向けに聖霊を説明する切り口で、伝道文章を書きなさいって言われるんです。難しいなぁ思いながら。でもね、どっかで心動かされてるんです。で、今日はそれに少しチャレンジしようかなと思うんですが、そうなるかどうかは聞き手の皆様方がご判断ください。今日はですね、そんな思いもあって、御言葉の御用と思っています。スピリチュアルムーブメントと言われてね、日本ではこう何かあると霊感的なことが、あなたの前世はこうであったとか、あなたの親はこう思っていますとか、テレビでそれらしくこう語る人が、霊媒師的な人がいたり、あるいは、まあ、占いがいっぱいあったり、若い人たちがそういうオカルト的なことに惹かれたり、幽霊の地味猛霊的なことがですね、もう雑誌が山のように積まれていて、本屋にいっぱいあります。そういうのをひっくるめて、スピリチュアルムーブメントと言うとすれば、ちょっと寂しいなぁと思うんですね。それに対して、キリスト教会は、聖書の聖霊に関することを伝えていないんじゃないかなという、その方のおっしゃる意味は、わかる気がするんですね。本物を教えてないから、偽物でみんなは、ごまかされてんだと。本物を伝えない方が良くないんじゃないかという、こういうチャレンジを受けているんですね。まあ、そんな、こう、挑戦を受けたりしながら、まあ、いっぺんには無理だけど、そういうことを心がけたいなぁと思っているわけです。先ほど、賛美歌、ちょっと歌詞をもう一回、出して、下ろしていただけますか。183番。主 主の御霊下りまし、我が心を動かして、弱き身を強くなし、主を愛せしめたまえ。主の御霊はもう下っているんですね。下っているんですが、もっと生き生きと私の中に満ち満ちてくださいという意味の下ってくださいという意味で、私の心を動かして、自分の弱さをいろいろ覚えているこの私を強くしてください。特に主に対して愛が冷えている、その愛を増し加えてください。聖霊の働きですね。今日のメッセージのイントロとしては本当に素晴らしいし、結論とも言えるかなと思います。2節。我が抱くこの願い、幻にあらずして、幻に終わらないで、ひたすらに魂の清き姿を求めます、ね、私はもっともっと魂が清くありたいのです。聖霊よ、私の内を清くしてください。それが私の幻です。そんなことを願うだけでも非現実的だと、こう思ってしまわないで、私の願い、ひたすらに魂が清くなること、それが幻のままではなく本当にイエス様に似たものと変えてください。これが聖霊様の働きです。次を三節。主よ、常に共にまし、我が魂を、私の魂を支えつつ、疑いを取り去ってという時に、疑いが、いろんな意味で疑いが取り囲んでくる。疑いに苛まれる。いろんな意味で、この自分の中にこう迷いが起こってくる。信仰の疑いすら起こってくる。どうかあなたの御胸、御心を知らせてください。それが私たちのうちに住む御霊のお働きですから。4節。主の深き見苦しみ、我が内に迫りきて、愛の火を燃え立たせ、主を愛せしめたまえ、愛させてください。今日聖餐に預かります。裂かれしお体、流されしお血しよ、それは私たちの主の愛、主の十字架の愛と痛みを私たちが強く味わうことができるように主がお定めくださったものです。しかし、愛の火を燃え立たせてください。何よりも主を愛する愛を。これが聖霊様のお働きですと、一節、主を愛せしめたまえという結論、今一度ここで述べています。聖霊の一番の大きい働きは、主を愛する、愛させることだということです。信じ愛させることだということでしょうか。まあ、今日ですね、若い先生のメッセージが何だったかなという方は、聖歌、賛美歌183番、もう一回歌ってください。ぜひ、そのことを思って今、歌詞を一緒に味わいました。今日、これらの今、読みました歌詞が、非小天結の賛美歌の歌詞は、全部今日の聖書の箇所に含まれています。今からのメッセージの中に全部含まれています。それを美しく詩とし、そして曲をつけている賛美歌の働きは大きいなと思います。では、今日は2つだけのポイントです。こう外してくださって結構です。一つは、聖霊は五人格であられるということです。今更のようにと思われるかもしれませんが、16節、ヨハネ14、16節、私は父に お願いします。これはイエス様の十字架にかかられる前夜のことです。しかも祈りです。父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。主イエス・キリストは聖霊のことを助け主と呼ばれました。助け主、お主という言葉がありますね。武士が武士に呼びかけるお主は、これは何よりも人格を持った相手に呼びかける言葉ですね。助け主、丁寧語、尊敬語です。聖霊は主、しかも助け主であられる。紛れもないご人格をお持ちである。17節、5回その方とあります。その方は真理の御霊です。要はその方を受け入れることができます。要はその方を見もせず、3回、見も知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています、4回、その方は5回、あなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。これはね、前の口語訳聖書は、it と英語で訳すんですね。it is の it です。それなんですね。それは、それっていうのは、うん、それ、ちょっと取って、それそれ、それよって、ね、あれ、それそれって、あれそれ、何言ってるかわからんという、家内と私の会話です。え？あれとそれじゃわかんないじゃないのって。それっていうのはね、物扱い。ちょっとそれ、誰よって言うの。それよって言われたら頭にくるでしょ。私はそれじゃないって言うの。ね、物を動かすように言わんといてっていう話。その方なんですね。実は、英語の訳では、he ってね、he とか she とか彼とか彼女とか、あの he です。それを、その方はと訳してる。お方なんです。丁寧な呼び方で、私たちが進学校で学んだ、小島伊助という教授の先生はね、お方様と言われた。聖霊様、お方様、御霊様、ご人格を強調すると様になるんです。三ではなくて尊敬で、尊敬語で様。助け主っていうのはそういうこの人格を表す言葉で、三人称代名詞のこのその方っていうのはですね、人格者として、人格をある方としての表現です。それがイエス様のお言葉です。大思いです。聖霊は彼であってそれではない。つまり聖霊は人格を持っておられる方であって、単なる力とか影響力とかエネルギーではありません。ここでね、聖霊は影響力でありエネルギーだというのが教えが、キリスト教の名前を使って、あるいはキリスト教、我こそはキリスト教だと言って、日本中を歩き回っている方々がおられます。エホバの証人の方々です。エホバだけが神で、イエスは神ではない。聖霊も神ではない。三位一体はない。これがエホバの証人の教えです。父と子と聖霊を否定する者は、イエスが主であることを否定する者は、私たちの仲間ではない。挨拶もしてはいけないと、使徒ヨハネはその手紙で書いてますね。 にこやかに、しとやかに、たおやかに、優しく、にこにこと、腰低くお話しかけて説明してくださっても、聖書は、聖書に、たらうこと、聖書と違うことを言うものを気をつけなさい。偽預言者だとこう言っています。現代の偽預言者です。まあ、そういう人々にたぶらかされている人々、引きずり込まれている人々ですから、気の毒な被害者といえばそうです。でも、ウイルスを持っている人をと接するとウイルスがうつるからマスクするんでしょ。菌を持っていらっしゃるんです。異端の菌をね。今日は使徒信条を告白しました。使徒信条は父と子と聖霊なる神を順番に説明している。告白しているんです。我は天地の救い主、全能の父なる神を信ず。父なる神を信ず。そして我はその一人子、イエス、キリストを信ず。一人子なる神、イエス・キリストを信ず。最後に短く、我は聖霊を信ず。父と子と聖霊を三位一体を信じると言っている。これがカトリックもプロテスタントも共に基本的な信仰の告白としてずっと初代教会以来告白し続けている歴史的、正統的キリスト教会の信仰告白なんです。聖書とこの基本的な信仰告白の上に教会はあるんです。エホバの御を神と呼び、イエスをも聖霊も神と呼ばない人々はキリスト教の枠外ですね。今日このことを申し上げたのは、基本的な知識として知っておいていただきたいということで、まあ、クリスチャンは最低限このことを知っていただきたいし、まだクリスチャンでない方にも、ああ、そういうことかということを知っていただいたらよろしいかと思うわけです。で、ここで、その、聖霊は、単なる力、影響力、エネルギーだといい神ではないというエホバの証人も、それ以外の教えも、すべて、キリスト教の本質から外れて、異端と呼ばれるグループだということを、ここでは触れておいた方がいいと思います。だから申し上げました。そこで、この17節に、しかし、後半、あなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。という紹介をしておられます。人格的な交わりにおいて、互いに知り合う。共に心の内に意識的に住み住まわせ。この方を信じる人と存在を共にしてくださるお方だと言うんです。ですから、聖霊はご人格であられます。初代キリスト教会の最大の敵でありました。迫害者の代表格、サウロというユダヤ人の若者が、ユダヤ教のお墨付きを持って、キリスト教迫害に奔走していました。エルサレム中のクリスチャンを投獄したり、時には殺したりしながら、ダマスコの町まで遠く足を伸ばし、そこの 当時のユダヤ教から見る異端者たち、カルトの人々、この道の者と呼ばれるクリスチャンと呼ぶキリストやとあだ名される人々、ナザレの大工、人間を貼り付けになった人間を、しかも聖なる神のことを信じる人々、やから、こんな奴は許しておけない、正義感に燃え、宗教的に熱心と情熱にあふれ、我こそは正義とばかりに石打ちの刑を持ってみんなで取り囲んで、大きな石をぶつけて殺してしまっていた。これがサウロという人です。この人がダマスコへの途上、復活のキリストに出会って、目から文字通り鱗が落ちます。三日間目に見えなくなっていた彼の目から鱗のようなものが落ち、自分が迫害していたイエスこそ、旧約聖書で約束されていたメシア、すなわち救世主であることを知り、あなたはどなたですかと、主よ、あなたはどなたですか、お前が迫害しているイエスだ。その答えにあってびっくりして、彼は悔い改め、イエスを主と告白し、生まれ変わり、あなたを私の証人として用いる。しかもユダヤ人以外のすべての人類、ユダヤ人が人間と思わない、人間扱いしない異邦人への使徒として用いる。これがサウロという人の改心、キリスト、クリスチャンになる顛末でした。いきさつです。やがてなおパウロと改め初代宣教師、ユダヤ人以外の全世界のすべての人々に、キリストこそ、イエスこそキリスト救い主、約束の救い主であったというメッセージを語り始めます。異邦人への使徒と呼ばれるパウロによって、世界中にキリストの福音が広められました。なぜ私は今サウロのクリスチャンになった一冊をかいつまんでお話したんでしょうか。このパウロが新約聖書の約半分の手紙、27の巻物のうちの12か3、おそらく12の巻物を書いている。しかもその弟子である医者ルカは、ルカによる福音書、伝記ですね、一番順序正しく時代別に書き送ったというあのルカの福音書と、初代キリスト教会の歴史、使徒の働き、使徒言行録を歴史として書き留めました。大変な分量です、この二つは。この大きな影響力を持つパウロがコリントの教会に書き送った最初の手紙、そこから私は聖伝に関することを一箇所引用したいのです。開かなくても結構ですし、開いてくださってもいいですが、第一コリント2章の10節、神はこれを御霊によって私たちに啓示されたのです。御霊はすべてのことを探り、神の深みにまで及ばれるからです。2章の10節の神はこれをという、これをっていうのはどれをということです。この前の10節の前の9節にこうあります。まさしく聖書に書いてある通りです。で、この聖書に書いてあるっていうのは旧約聖書のことで、イザヤ書の64章の言葉です。なんて書いてあるか、目が見たことのないもの、 耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである。で、このことを解説して御霊によってこのことが私たちに啓示されている。ここに目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないものという旧約聖書イザヤの予言を聞いてきているんです。私たち人間が、生まれながらの人間が見たこともない、耳が聞いたこともないこと、それを御霊はすべてのことを探り、神の深みにまで及ばれるからです。今、ここで、ここに詳しく深入りすることはいたしませんけれども、御霊、すなわち聖霊は人格がありますから、啓示したり、すべてのことを探り極めたり、神の深みまでも極めることがおできになるのです。パウロの伝道記録によれば、ビテニア地方、トルコの北の方です。そこに行く手を禁じられた。そちらではなくこちらに行きなさいと当選棒されました。禁じるっていうのは意思を持って阻むことですから、人格をお持ちだということです。また御霊は霊的な賜物をクリスチャンにお与えになります。先ほどのコリント人への手紙の12章の11節に少し端折りますが、こうあります。御霊が御心のままに各々にそれぞれの賜物を分け与えてくださるのです。御霊が12章11節の御心のままにお心を持っていらっしゃるんです。しかもパウロが御心、神様に使う丁寧語を用いている。聖霊は御心を持っていらっしゃる、ご人格者。おのおのにそれぞれの賜物を分け与えてくださる。分け与えることがおできになる。さらに言うならば、人格は感情を伴います。ですから聖霊は悲しむことさえなさいます。今日の聖書日課から西村先生が、このエペソの4章の3あたりのことを先生は語っていらっしゃいます。第4礼拝おいでになることをお勧めします。聖霊は悲しむことをなさいます。私たちの祈りが明日の日に向かって、聖霊を悲しませない備えを持って休みにつくように。イエスというお方が聖霊をもう一人の助け主として、つまり人格あるお方として紹介されたことを感謝しなければなりません。もう一度、ヨハネの福音書、今日の14章に戻ります。14章16節に、父はもう一人の助け主。もう一人の、一人ですからね。もう一人ですから。皆様ね、クリスチャンがね、聖霊がよくわからないとおっしゃったら、ノンクリスチャンの方じゃないでしょ。クリスチャンが聖霊のことをよくわからないとおっしゃったら、イエス様がもう一人のとおっしゃってる、もう一人を無視していることになるんです。そう思われませんか？人格の ある方だけが私たちに罪について、義について、裁きについて認めさせることがおできになります。これは、この少し後、ヨハネの16章の8節にありますから、ちょっとお開きなられますでしょうか。ヨハネの福音書16章。やはり十字架前夜のイエス様の言葉ですから、7節から私がちょっと口早に読みます。しかし私は真実を言います。私が去っていくことは私あなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし行けば私は助け主をあなた方のところに使わします。いかがでしょうか。ここに助け主とあの十四章の言葉が出てきますね。で、後でもっとこのことはお話しますが、その方が来ると罪について義について裁きについて世にその誤りを認めさせます。この後のことを私はこの説明していきたいんですが、9節から読んでおきます。罪についてというのは彼らが私を信じないからです。信じないことが罪だと言っています。また、義についてとは、私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなるからです。見なくなる。神様を見なくなる。モデルがいなくなる。裁きについてとは、この世を支配する者が裁かれたからです。悪魔が裁かれる。私にはあなた方に話すことがまだたくさんありますが、今あなた方はそれに耐える力がありません。十字架前夜のことですからね。十字架の後2000年経ってる私たちはどうでしょうか。ここで語られている8節の16章の8節に認めさせますということだ。この認めさせてくださる罪とか義とか裁きというのは神様との関係においてでなければ本当の意味は理解できません。聖書は命の作り主であり人格の本源である、源である、生きておられる神様との関係を失っていることが罪であって、このお方との生きた人格的信頼関係がないことを表す言葉として、この罪という言葉を用いているんです。日本語訳聖書は、明治の初め、その言葉をこの表すのに適当な言葉が見つからないので罪と訳したのです。これを平たく言ってみれば親の心をこしらすということでしょうか。神様は親の立場で見るとお前は分かっとらんなと子供に言うのと一緒です。お父さんいるのというのと一緒ですね。私にはお母さんはいないというのも一緒です。失礼な話です。あなたの代わりに何でもしてあげるよ。うっさい、何信じられへん、いつでも死んでやるよって親は言ってもそんな信じられないとか、親不幸というのは最大のこの罪ですが、親を親と思わないっていうのは最大の親不幸ですね。神を神と思わないっていうのが最大の神不幸です。それを信じない。罪についてというのは彼らが私を信じないからです。神なんかいない。信仰は何でもいい。 自分が神様だ。あると思えばある、ないと思えばない。こういうことで、私たちの、私もかつてそうでしたが、それが実は罪ということですよ、ということです。もう一つ、関係の意味で言うと、義というのは、神との関係の非正常関係、あるいは不正常関係を表していることですから、神様の正義を踏みにじったり、そのお心を悲しませている状況を意味していることがお分かりになるでしょう。そんな正しい人はいるのかというと、イエスを見よと言えるわけです。このイエス・キリストを通して神様との正しい関係を持つことがないとき、それは、実は、分かりやすく言うならば、神様のメンツを潰し、そのお顔に泥を塗っていることになるわけです。その意味を聖書は有名な旧約聖書の詩編の中で表現している。それをローマ人への手紙は、パウロはローマへの手紙の中で書き出しています。有名な言葉。義人はいない。一人もいない。悟りのある人はいない。神を求める人はいない。すべての人が迷い出て、皆共に無益なものとなった。善を行う人はいない。一人もいない。神様から見れば、このように恩知らずにも勝手に迷い出て、これは罪の意味ですね。無益で役立たずなものになってしまったものをそのままにしておけない。何とかしなければならない。神様にとっても迷い出ている者にとっても、それが裁きということになるわけです。これを念のために私たちの言葉で言えば、けじめをつけることです。神の神として。世の中で、人間の社会の中で、けじめをつける。けじめつけんかいと言われです。二の門徒に言わせれば、放っとけないっていう。二の門徒ごときやってたらごめんなさい。門徒不安。まして、聖なる、完全に正しい神様は、こんなに無視されて、いい加減に扱われている神様の側から、放っとけないと思われても当然ではありませんか？このようにして、人格ある聖霊によってのみ、私たちは、この罪と義と裁きについて、分からせていただいて、今まではそういうことがよく分からなかったのに、だんだん分かってくる。それは聖霊の働きのおかげです。そうすると、この私の神から迷い出ている罪のために、神が一人子イエス・キリストをこの世に送り、十字架の上で私の罪を、けじめをつけてくださった。償いをしてくださった。私の身代わりとなってくださった。救い主と信じるだけで救ってあげると、救いの道を提供してくださった。それを受け取るだけでいい。それが信頼、信仰だというんですね。自分ではもう何もできないから。神様の方で一方的にして完成してくださった救いを、イエス・キリストによる十字架の救いを受け取るだけでいい。これが救いだというんです。このイエス・キリストは私の救い主ですということ、告白、これが使徒パウロによると、コリントの手紙の同じ十二章にありました。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよとは言わず。また、聖霊によるのでなければ、誰も イエスは主ですと言うことはできません。イエス様を信じます、イエス様は私のために十字架にかかって死んでくださったというのは、この信仰の告白は聖霊が言わせてくださる、信じさせてくださるんです。頼らせてくださるんです。それは前には口が裂けても言えなかったことです。私がそうでした。皆様もそうだった方が大勢いらっしゃるんではないでしょうか。使徒パウロはこのことを自分に起こったこととして告げています。クリスチャンなんて生かしちゃおけないと思っていた人が、呪われようと思っていたそのお方が自分のために神が人となってきてくださり、死んでくださった。知らないとはいえ、何ということをしていたのか。これが使徒パウロの罪を意識した時の言葉です。私は知らなかったゆえに、そのことを許していただいたと言ってますが、でも、知ってやっていたとしても、イエス・キリストはその罪をも十字架で許してくださるでしょう。それほどの十字架による愛と許しの大きさです。聖霊は人格があるから、使徒たちや預言者たちに、誤りのない神の言葉を書かせました。それが旧約聖書であり、新約聖書であり、また今それを読む私たちの心を照らして、理解を与え、ああ、そうだったのかと分からせてください。思いや祈りを導いてください。そして、主がお召しになって建てられた牧師たちには、教会に仕え、信徒たちの信仰を養い、群れを牧させる羊飼いが羊を養うように群れを牧させる。それが聖霊の働きによるというのです。今日まずこのヨハネの14章の15節16節を、あるいは十何節を通してですね、聖霊はご人格である、そのことをまず私たちは心に留めたいと思うのです。ではもう一つのこと、この14章の17節を中心に見ていきたいと思います。イエスという方は、全知全能の万物の創造主である神を、私の父と呼んでおられます。14章の16節。私は父にお願いします。これは父の一人子の神としては当然の呼び方ですが、よくよく考えてみれば実に驚くべき表現です。誰もこんなことをそれ以前に言っていません。この聖書の箇所の少し前に、十節に、私が父におり、父が私におられることをあなたは信じないのですか？こんなこと誰も言いませんよね。本来なら、聖なる神と私が互いに一体である。11節、私が父におり、父が私におられると私が言うのを信じなさい、さもなければ技によって信じなさい、まあ、なさっておられることを見たらそう信じるほかはないというほどのこと、すごい奇跡の数々をなさっていらっしゃるわけです。この少し前には、ね、私が道であり真理であり命なのだと、私を通していなければ誰一人父の身元に来ることはできないと、 で、私を知っていたら父も知っていたはずだ。私を見たならすでに父を見ているんだと。この後ね、私が父におり、父が私におられるということを、不利一体、切っても切れない関係だと。この十章では、父と私は一つであるという前に言い切っておられるわけです。三位一体における、父なる神と子なる神が一体であるというのはね、言葉があろうとなかろうと、現実にそうなんです。聖にして義なる、唯一の神を信じるユダヤ人の世界で、私と神が一つであるというのはですね、これはこんなことを言うと神への冒涜罪ですから、死罪にあたる。恐るべき罪です。だから、なぜイエスが十字架につけて殺されたかというと、私たちに分からなくてもユダヤ人にとってはね、当たり前だと思っています。私はあなたの罪を許すなんてことを言ったら、罪を許すのは神しかできないんですから。こんなやつ許しておけないと思うじゃないですか。私がユダヤ人だったら思うでしょうね。私がサウロだったら同じことをしたと思いますよ。それを何とも思わない私たちはヒーズン、異邦人なんですよ。石や木で作ったものを拝んで平気。動物を拝んで、死人を拝んで、神はいないと嘘吹いている。なんとかの教祖様だと言ったら、最終の自分は下脱者だという大川隆法なんていうのはユダヤの世界だと殺されてます。オウム真理教の元教祖だった人だってそうです。そんなことが入りようがない世界。それが未だにスピリチュアルムーブメントという中で、それがどんどんと宗教をやれば儲かるとバカみたいについていって多額のお金を払っている。どうかと思いますね。宗教は金がかかるからダメだと言ってる人は日本に5万と言います。信仰は怖い、宗教は怖い。その人は何を拝んでるか。マモン、金を拝んでるんです。お金を、金様を拝んでるんです。神様じゃなくて。そう思いません？神なんか信じない言いながら、私たちはそれが、実は、異邦人の聖書の神を知らない悲しさですね。金があったら何でも買える。言っていた人が少し前にいたじゃないですか。そういう人に若者がついていったし、人々が拍手を送っていました。こういうおかしな世界というのは、今言っているように、まことの神の心がわからない、そういう世界だから当然と言ってもいいかもしれません。悲しいですが。この時、もう一人の助け主、17節。もう一人の助け、この父と子なる神、私が一つですが、その同じ私を使わされた父なる神が、もう一人の助け主、 私と同じように、父と同等の働きをする私と同じような、もう一人の助け主をあなた方にお与えになります。だから、聖霊は神なんですね。聖霊は人格があるだけでなく、神ご自身であり、父なる神、子なる神と同じ本質を持っておられるお方だということがわかります。このような聖書の啓示による神のご性質を三位一体と呼んできたんです。三つの位が一体である。父としての位、子なる神としての位、聖霊としての位、三位のが神が一体であられる。三位にして一体、一体にして三位。最近では位を三とは読みませんから、三位一体という呼び方をしますね。もう私は伝統的に三位一体という言葉で使いたいと思います。聖霊は三位一体の第三番目の五人格、異格です。私たちプロテスタント教会新教の代表的なハイデルベルク信仰問答、1563年の問いの53番目に、聖霊について、は何を信じますかという質問があります。皆さん何と答えます？ハイデルベルク信仰問答の答え第一には、聖霊は御父と御子と同じに永遠の神であるということであります。次に、聖霊もまた私に与えられていること、誠の信仰によってキリストとそのすべての良き賜物に預からせ、私を慰め、永遠までも私と共にいてくださるということであります。16節の後半と重なるじゃありませんか。ハイデルベルク信仰問答。16節、17節。ずっと、私を慰め、永遠までも私と共にいてください。お方だ。ここでね、助け主という言葉、もう一人の助け主、その助け主がっていう助け主は、ギリシャ語ではパラクレートスですが、慰め主とも訳されます。このハイデルベルク信仰問答の第一の答えに、私を慰めとありました。慰めが取り上げられています。実はね、ハイデルベルクの第一の問いはこうなんです。生きている時も死ぬ時も、あなたのただ一つの慰めは何ですか？もう一回聞きますよ。自分で答え出してください。生きている時も死ぬ時も、あなたのただ一つの慰めは何ですか？お考えください。答え。私が身も魂も生きている時も死ぬ時も、私のものではなく、私の真実なる救い主イエス・キリストのものであることであります。これが慰めでしょうか？少なくともあなたにとって慰めとなる内容でしょうか？いえ、私にとってこれが慰めになっているかどうかが問われています。挑戦を受けています。私のものは何もない。私が私のものではないということを言っているんです。私はこのことを今は納得しています。前はそうではありませんでした。イエス・キリストによってそのように変えていただいたからです。私が自分のものにこだわるとき、全部自分のものだと思っていたとき、私の上に平安はありませんでした。今もそうなるでしょう。しかし、自分のすべてがキリストのものになっているということがよく分かって、それを認めたときに、私に慰めが生まれてきました。それほどに、 自分をイエス様に任せきってしまうときに、波乗りと言ってもいいですね。でもそれは、そういう任せるお方がないときは、自分で何とかなると思っているときは、任せることは無責任だと思ってました。責任も取れないのに、取る実力もないのに、そう思ってました。でも行き詰まって本当の自分の姿が分かったときに、お手上げになったときに、私はイエス・キリストが私を愛し、私のために命を捨ててくださったお方、その一人子をくださるほど愛してくださった父なる神、お任せする以外に何もなく、そのことが最も正しいことだと分かりました。いや、聖霊がそのことを分からせてくださったと言った方がいいでしょう。その時、神の平安が心に満ちてきました。今もそうです。皆様もそうではありませんか？信じていらっしゃる方。神の慰めと平安は確実で実際的な励ましと同じ意味を含んでいます。ですから私たち日本人がしばしば慰めっていうのはですね、もう、そりゃ、そんなこと慰めに言うなよ、というようなね。こう、本当はあまり役に立たないものなのに、言葉の上だけで気慰めを言うようなという。言ってみれば、ごまかしているという意味と変わらないような慰めと、聖書の慰め、聖霊による慰めは、同じ慰めの違うんです。これをね、私たちは見分けなければなりません。私たち日本人はね、その慰め、本当の慰めを、和みの民族としてね、聖霊による慰めを持ちたいもんですね。日本人はそれわかると思うんです。ハイデルベルク信仰問答の答えの第一の続きを言いましょう。早く読みます。主はその遠ざき、御知識をもって、私の一切の罪のために完全に支払ってくださり、私を悪魔のすべての力から救い出し、また今も守ってくださいますので、天にいます私の御父の御心によらないでは、私の頭からは一本の髪も落ちることはできないし、実にすべてのことが当然私の祝福に役立つようになっているのであります。従って主はその聖霊によってもまた、私に永遠の命を保証し、私が心から喜んで、この後、後は、主のために生きることのできるようにしてくださるのであります。自分のためにだけ生きたいと思っていた人が、自分がと思っていた人が自分と行き詰まって、イエス様が私のために死んでくださったと分かって、聖霊によってそのことが分かったときに、もう私のために生きるのではなく、私を愛し、私のために死んでくださったお方のために生きていきたい、このお方が人のために生きようとおっしゃったら、私はそうできます。前にも言いましたが、この答えの中に、父なる神と主イエス・キリストと聖霊なる神という三位一体の神を信じることが述べられていて、この信仰問答の中には三位一体の表現そのものはないのですが、私たちの救いは三位一体の神によらなければありえないと言っているんです。この私を救うために天にいます父なる神は御子イエス・キリストでもあられ、また聖霊なる神として今ここに私を生かしていてください。別々であって一つであって別々、もう理屈抜き、聖書は聖霊が父なる神や子なる神と同じ性質を持っておられることを教えています。聖霊は何でも知っておられる全知、何でもできなる全能であられる。さらに聖霊は偏在、どこにでもおられます。ダビデの詩編139編に耳を傾けて聞いてください。私はあなたの御霊から離れてどこへ行きましょう。私はあなたの御前を離れてどこへ逃れましょう。たとえ私が天に昇ってもそこにあなたはおられ、私が黄泉に 徳を設けてもそこにあなたはおられます。私が暁の翼を買って海の果てに住んでもそこでもあなたの御手が私を導き、あなたの右の手は私を捉えます。光の速度でパーッと全宇宙を照らして、そのどこまで行ってもですね、共にそこにいるとおっしゃるんです。終わりたいと思いますが、真理の御霊はいつまでも共におられます。このお方は私たちと共に住んでください。私たちのうちにおられるのです。14章の17節。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられる。そのあなた方、その方はもう知っているというんです。このお方によって私たちはイエス様を知らせていただいたんです。このお方が一人ではない。23節見ます。イエスは答えられた。23節。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうでしょう。自分の力で守るんじゃない。こんな罪深い、自分中心な罪深い、汚れた私ではあるが、イエス・キリストによって救われて、人を愛することのできない私ですが、愛せよと言われたならば、主よ力をください。愛させてください。あなたの戒めを守りたいんです。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来て、その人と共に住みます。この私たちってのは誰ですか？三位一体の神じゃないですか？三位一体の神がわからなくていいんです。もう住んでいてくださいます。いつまでも離れない、捨てない、共にいる。それが愛です。皆さん、愛って何ですか？愛って何ですか？愛の定義は何ですか？この言葉を言ってくれる必要じゃないですか？いつまでも離れないよ。捨てないよ。いつも一緒にいるよ。
あんたとなんか一緒にいたくないわ。早く離れてっていう人だと、お互いに愛がないんです。でも神様はどうですか？イエス様は違うでしょ？それが愛です。いつまでも離れない、捨てない、共にいる。そう言ってくださる。そのお方が、なんとそばにいるだけじゃない、うちにいて住んでいてくださる。今、その愛があなたにあるのです。いつまでも永遠に。ハレルヤです。どうぞ。このお方を知らなかった方は、知っていただきたい。ああ、そうだったのかと、受け入れていただきたい。その方の中に飛び込んでいただきたい。他にどこに行くんですか？他に何があるんですか？信じるに値するものが。お祈りしましょう。神様。聖霊が、主を愛する愛を、私たちにもっともっと増し加えてください。主によってお祈りします。アーメン。宣伝生産